ルカの福音書第19章1節から10節までをお読みします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。この箇所から、主税人ザーカイがイエス・キリストに出会った、そのことをご一緒に見ていきましょう。ザーカイという人物は、ここに主税人の頭というふうに記されています。主税人というのはどういう人物であったかと言いますと、この読んで字のごとく税を取り立てる人のことになります。どこにというと、その当時この一帯を支配していたローマに対する納税をしなければいけないわけです。で、ローマはそれをですね、ローマの役人を使わしてすると非常に反感が大きくなることを知っていましたので、現地のそれぞれの民族の中からその人たちで集めるようにというふうにしていました。ですので、この同胞のユダヤ人たちからローマに対する税金を実際に集める係が必要だったわけですね。で、その人を主税人と言います。で、主税人たちはそれぞれローマに納める分を人々から取ることを許されていましたし、加えて何がしかの自分たちの生活の糧になるものもまた集めることが許されていました。要するに自分たちでいくら取り立てるかは決めてよかったわけです。ローマにきちんとした分だけを納める限りにおいて、で、彼らはまあローマの権威のもとに集めることができますので、どれだけ集めてもそこにいる人たちはあまり実際には文句を言えないということがありまして、通常考えられるよりも相当多くのものを集めて、その分を懐に入れていたということになります。で、主税人の頭というのは実際にそういう人たちを使って税金を集めて、そしてローマに納めている人物になりますので、実際に自分がそのところに行って人々から取り立てるということをしなくはないわけですけれども、その上に立つ人なんですね。だからあまり自分は労することをせずに、主税人たちがすでに私腹を肥やしているその分け前というか取り分を自分も取り立てて、そして生活をしているということになります。はじめはおそらく主税人の一人であったことでしょうけれども、そこから頭角を現して主税人の頭として特権ある階級のところに並ぶことになっていったわけです。そのことを指してここでは主税人の頭で金持ちであったというふうに言われています。で、この人たちについて、つまり主税人たちについては、ユダヤ人たちは当然面白くないわけですし、まあ、神の民を敵国に売り渡しているようなことも含めて、 遊女たちと並んで罪人の筆頭に挙げられる、そういう職業となっていました。ですので、普通のユダヤ人たちはこの主税人や遊女たちと一緒に食事をしたり、仲間になったり、付き合いをするということはしなかった。そうするとどうなるかと言いますと、そういう人たちの輪ができてきて、そっちのコミュニティとこっちのコミュニティというふうに分かれていくことになるわけですね。そんな背景を知りながら、この人がイエス・キリストに出会っていったところを一緒に見ていきましょう。まず3節のところに、彼はイエスがどんな方か見ようとしたというふうに書かれています。イエス・キリストはもうすでに、このルカの福音書も18章まで進んできていますので、各地で不思議な行いをし、また権威ある教えを説き、あちらでもこちらでもと話題になっていた人物でした。そのイエス・キリストがエリコの町に入ってくるというので、人々はざわめき立って、イエスが来るぞと、ではどういうふうにしてか見に行こうじゃないかと集まってくるわけですね。ザーカイもまたご多分に漏れず、この話題の人物であるイエス・キリストを一目見ようとして、そこに駆けつけていきました。しかし彼を妨げる要因がいくつかありました。一つは背が低かったのでと書かれています。また群衆のためにというふうにも書かれています。彼がそこに行った時にはすでに人垣ができていて、その人垣越しにですね、見れるほど背が高ければよかったんですけれども、彼は背が低かったので、その群衆越しには見ることができず、イエスのことをこのままでは見ることができないと、関心を持っていながらもそのことを見ることができないという状況になっていました。そんな中で4節、彼はなおイエスを見るために前方に出て一軸桑の木に登ったと言います。この前方に走り出てというところに、彼がですね、このことに一生懸命な様子がわかるでしょう。のんびりのんびり歩いて、まあできてもできなくてもいいやということではなくて、ここで彼は走っていってですね、イチジクグアの木に登っていきます。割と背の低い登りやすい木であったというふうに言われていますけれども、その木に登って、その木のところをちょうどイエスが通り過ぎるのを見ようとしていたということです。で、このところには関心があって、それを阻む要因があって、でもそこを越えて探求しようという思いが見て取ることができるでしょう。で、3節4節に特徴的な言葉は見ようとしてという言葉です。ザーカイはですね、このイエス・キリストを見ようとしていたんです。どんな人物なのか、何をするのか、何を話すのか、そういう意味で興味を持ち、関心を持ち、この人のことを見たい、知りたいと思ってこのことをしました。イチジクグアの木に登ればですね、見ることができたわけですね。ところがそこについてイエス・キリストが来て語りかけをします。五節です。ちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。四節のところにもちょうどという言葉が出てくるんですね。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられた。で、ちょうどその場所に来てイエスは見上げて言われたっていう、このちょうどというところ、ザーカイが考えるこの場所がちょうどだったんですけれども、イエス・キリストが来て上を見上げてちょうどこの場所を選ばれたわけですね。ザーカイにとってベストの場所で、ここが一番見えると思っていたところ、そこにイエス・キリストが来てちょうどそのところで、このちょうどというのはたまたま偶然ちょうどそこでという意味ではなくて、まさにザーカイに声をかけるために最も必要なところ、最も大切なところ、最も重要なところでイエス・キリストは立ち止まられて、上を見上げてザーカイに向かって語りかけられたという意味でのちょうどです。 で、何を語られたかと言いますと、まず一つはですね、ザーカイと名前を呼びました。この名前を呼ぶというのは、個人的な呼びかけになります。ここに群衆がいたのだと書かれています。多くの群衆ですね。で、そこに様々な人々がいて、それこそ神様に喜ばれる歩みをし、立派な人がいて、みんなに尊敬されている人がいて、この町の有力者たちがいて、そういう中でそういった人たちすべてを差し置いて、イエス・キリストが名前を呼ばれたザーカイと言われたといいます。そして降りてきなさい、急いで降りてきなさいというふうに語りかけられます。イチジクグアの木の上ではイエス・キリストを見ることができるわけですけれども、この時イエス・キリストは見ているだけではなくて、私のところに急いで降りてきなさいと面と向かって話ができるところに、面と向かってやり取りができるところに、あなた降りてきなさいと上から眺めて、そして私を知るというよりも、面と向かってやり取りをする関係へと降りてきなさいというふうに言ったんですね。しかもさらに、今日あなたの家に泊まることにしてあるというふうに言われました。このところで立ち話でああだこうだとやり取りをして、じゃあまたという関係ではなくて、今日はあなたの家に泊まることにしてある。これは町で出会った知り合い以上のお客さんとしての関係に入っていくことを意味しています。ザーカイが思っていたのは見るという、ザーカイがの側から知る程度の話です。しかしイエス・キリストが招かれたのは降りてきてやり取りをする関係に、しかも私はあなたの家に今日泊まることにしてある、あなたの親しいお客さんになろうとしているというふうに声をかけたわけですね。その語りかけについて2つの反応が書かれています。ザーカイの方は急いで降りてきて大喜びでイエスを迎えます。そして8節のところ、主よご覧ください、ここにご覧くださいという言葉が、見ようとして見ようとしてというザーカイの方からの言葉と少し重なってくるところがあるんですが、主よご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますと言うんですね。彼は自分が持っていた財産というものについて、このイエス・キリストと出会った時にですね、今までと全く考え方を変えていくわけなんです。彼は今まで集めるだけ集めて自分のものにする、その自分のものが増え広がっていくことが喜びであり、自分のステータス、地位を名誉を増し加えるものだと考えていました。しかしここにおいて、自分が持っているものの半分を貧しい人に施しますと言っています。また騙し取ったものは4倍にして返しますというふうにも言われています。で、まず一つは彼はここにですね、自分がこの財を得たのは正当な方法ではないっていうことを認めるわけですね。騙し取ったものがあると。で、そのことについては普通考えられる、5分の1を付け加えて返すようなことが考えられるんですけれども、そうではなくて4倍にして返しますっていう非常に大きな償いをして、それを返そうという意思表示をします。また持っているもの、その騙し取ったものを返すだけではなくて、本当に自分が持っているものを人のために使おうということで、貧しい人たちに施しをします。自分が持っているもの、与えられているものが自分のためのものではなくて、人を助けるためのものであるというふうに変わっていきます。そういうふうにして、彼自身が歩んでいる神の前にある歩みをですね、方向転換をして歩み始めていくわけです。ここまで考えると、見ようとしたという関心ですね、 で阻まれる要因があってもなお見ようとして探求をしていった時にイエス様が語りかけて親しい関係に招かれていった時に彼は生き方を変えられていく、何か特別な教えがあったっていうことよりも何か特別にイエス・キリストがこのザーカイの生活のありようを咎め立てたということでもなくて、ここで書かれているのはイエス・キリストが親しい関係に彼を招き入れた時に彼の方からその歩みを変えていくっていう、そういう反応が起こってくることを示しています。でもう一方の人たちの反応というのがここに出てきます。7節のところです。イエス・キリストがザーカイのところに行く時にですね、皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたと言われています。あの方は罪人のところに行って客となられた。で彼らはみんなそういうふうに思ってですね、イエス・キリストに対して文句を言ったわけですね。で、罪人のところに行ってというふうに確かにザーカイは言われてしまう人物ではありましたけれども、ここのところで人々はですね、みんな自分とこのザーカイを比べているわけですよね。そしてザーカイというのは、まあ、一番最初にも言いましたけれども、まあ罪人と言われるに値する人と考えているわけです。実際そうなんです。で私たちもこの箇所を読めば私たちよりも当然悪い人というふうに思って、まあ、こういう悪い人がイエス・キリストに出会って改心をしたんだというふうに考えますよね。で確かにそういう部分というのが大きいわけですけれども、罪人っていうのは一体何なんだろうかなというふうにも考えさせられるわけですね。確かにザーカイは罪人と呼ばれて実際に悪いことをしていました。でも彼はイエス・キリストに出会っていって生き方を変えられていきます。でここに多くの人たちはザーカイに比べれば悪人ではなくて善人なんですけれども、彼らはイエス・キリストの真意を理解することなく、こう神様と反対の側に立ってつぶやく不平不満を言う側に回ってしまっているわけですよね。そうなってくると、まあ、どっちがいいという、まあ、そういう話でもないんですけれども、コントラストが明確になってきて、結局のところイエス・キリストとの関係に導き入れられるということの大切さが浮かび上がってくるところです。でこのイエス・キリストとの関係に入ることができないその理由の一つが、おそらくこのあの人は罪人のところに行って客となられたというですね、あの罪人という自分たちと違う区分けですよね。一番最初にも言いましたけれども、普通の人たちと罪人と呼ばれる人たちの輪ができて、そしてこの間には明確な境目があったわけです。どういう境目かというと、普通の人が自分たちより劣った罪人であるという、こういう見下す軽蔑をするという意味での境目があって、そのあちら側にいる人たちという見方ですね。そのことが実はイエス・キリストの真意を理解できなくすることの非常に大きな要因になってきます。十節のところにですね、人の子は失われた人を探して救うために来たのですというふうに言われていて、失われた人と呼ばれていますよね。この町の人たちが呼んだのは罪人という言い方です。で、まあ、罪人と失われた人というのは神様の前にある状態としては 同じようなことを意味します。要するに罪の中にあるから神の前から失われているわけなので、罪人も失われた人も実際の状況としては同じになります。けれども罪人というのは神の前に救われ得ない人という意味合いを持っているわけですね。失われた人というのは探し求められて救われるべきだけれども今は失われているというニュアンスを持つわけですね。イエス様はその失われた人を探して救うために来たのだ。でこのザーカイは失われた人であり、まあ、引いて言えば人々は全てみんな神の前から失われた者たちであって、これら一人一人が救われるために私は来たのだ。9節のところ、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですからと言われています。かつては、かつてはというかですね、それこそ普通の人たちが自分たちは神の民の一人一人であって、あの人たちはそうではないと、この区別をしていたあの人、この人ですね、もアブラハムの子なのである、神の民の一人なのである、今日救いがこの家に来たのだということをイエス・キリストは言って、このことを確かなものとして宣言されました。でこの箇所ですけれども、ですね、教会学校の成長のテキストの中ではこのザーカイのお話を通して決心日という日にが設定されているんですね。で子どもたちが今まで4週間にわたってさまざまなイエス・キリストと人々の出会いを聞いて、そしてこのザーカイの話を聞いて、私もイエス・キリストをお迎えするものになりたいという決心をする日として設定をされています。で、その決心ということを少し考えてみたいと思っているんです。で、聖書の中にイエス・キリストとの出会いとかですね、そういうことを通して決心をしていった人たちがどれほどいるかなというふうに考えるとですね、いわゆる私たちが考えるような決心ですね、それっていうのは実はさほど多くないわけなんですね。いわゆる私たちが知っている決心というのはどういう意味かと言いますと、私たちの教会ではあんまりしないのでそんなことがあるのかというふうに思われる方もあるかもしれませんが、昔ながらの伝道集会とかですね、そういうところに行きますと、まずぜひお友達を誘ってこのところに来ましょうというふうに呼びかけがなされるわけですね。家族であれ友人であれ、私たちの親しい方々、大切な方々を誘ってそこに来ましょうというふうに言われて、映画会であったり音楽会であったり、伝道者のメッセージであったり、さまざまなものを通してイエス・キリストの福音が伝えられていった時に、最後にですね、今日イエス・キリストを信じて人生の主として迎える方がいらっしゃったらどうぞ手を挙げて教えてくださいとかですね、前に出てきてください、お祈りをしましょうとか、そういうふうな形で決心を促すということをするわけですね。でそれは良い習慣であったこともあって、人の中にはですね、そういうチャンスがあったからこそ思い切ってその一歩を踏み出していくことができたという方も少なくないと思います。と同時に、そのことをこうするというのがですね、多くの人がいる中での集団心理も働きますし、なかなかその一度の決心、一度聞いたことの一度の応答で自分が信仰の道に入るということの難しさというかですね、そんな単純なものでもないだろうという、ところがあったりするものです。で子どもたちがですね、決心をしていくというのはどういうことかな。キャンプなどでもやっぱり最終日の夜にはですね、キャンプファイヤーを囲みながらか何か分かりませんけれども、イエス・キリストを信じる人は手を挙げてくださいというふうにして決心を募るということがあります。でそれはですね、子どもたちにとって、また学生たちにとって一つの良いきっかけになっていきますので、とても用いられるものだと思います。と同時に今日ですね、ご一緒に見てきたように、 神様を知りたいということの中に、こう神様が招かれてちょうどというタイミングがあって、そしてそのことによって歩みが変えられていくという、そういうことが起こってくるわけですね。このちょうどということが私たちの実際の歩みの中でどういうふうに起こってきうるのか、ある人にとってはそういう集会やキャンプやそういう時がちょうどという時だろうと思うんです。で、ある人にとってはですね、自分が何か失敗をしてしまった、親にこのことを打ち明けなければいけない、その親との会話の中でそのちょうどというイエス・キリストとの許しを知るということが起こってくるかもしれません。ある人は人生のとても大切な時に親しくしている友人にそのことを相談し、教会に導かれていって、そこで聞いた話を通して自分のちょうどという時を見出すかもしれませんし、ある人は長く礼拝に通いながら、ああなんだか自分のこととしてピンとこないんだけれどもと思う中で、ある日聖書を読んでいたら、ああこれが自分のことなのかと、その日ちょうどという時を迎える人もいるわけですね。で、ちょうどというのは私たちの側からのちょうどもあるんですけれども、神様の側からちょうどという時もあって、それが重なり合ってくる時にこのザーカイとイエス・キリストは出会って人生を変えられていっているわけです。で、そのことを思わされる時に、私たちはその一人一人にとってのちょうどという時をいつも大切にしている者たちでありたいと願います。で、そのちょうどの時にですね、誰が周りにいるかっていうのはわからないんですよね。大伝道者が、世界的な伝道者が来て、その人が立った時がちょうどの人もいればですね、長いことをクリスチャンとして、友人として一緒に教会に誘ってくれてた人がいる時がちょうどの時もあれば、家族がいる時がちょうどの時もあれば、牧師の時もあれば、それこそ昨日信仰を自分も持ったのだけれども、あなたも一緒にっていう、そういう意味でちょうどに立ち会うことだってあるわけですね。そのちょうどという時に、私たちはそれぞれ、難しいことはないんです。私たちがイエス・キリストに出会ったように、この人もイエス・キリストに出会おうとしている、そのことのお手伝いをすることができれば一番幸いなことだと思います。もちろん子どもたちにも学生たちにも、これからの歩みをしていく人々にイエス・キリストに出会って、それぞれ歩んでいただきたいと思っています。そのちょうどという時が訪れる時に、私たちはそのことを心から喜んで支援しながら、その人が立ち上がっていく、イエス・キリストにある歩みに招かれていく、そのことを手助けしていきたいと願っています。また合わせて、私たちがですね、すでにイエス・キリストにあって歩み始めている時にですね、これからの人たちのことを見ながら、あの人はというような、こう線を引いて向こう側の人というふうに見ることのないようにしたいとも思うのです。それはまさに人を罪人というふうにして見て、この線の向こう側の人というふうに見てしまう傾向ですね。そうではなくて、私たちがイエス様や、また神様が思っておられる失われた人を探してというですね、その思いを共有する者たちとしてご一緒に歩ませていただきたい。その中でそれぞれの人のちょうどというタイミングを私たちもまたご一緒していく、そういう備えができるのだと信じています。ではしばらく黙祷をしましょう。